ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今夜もよろしくお願いいたします。今日もですね、先週に続いてですね、アメリカのお話をちょっとまたしたいなと思います。もう久しぶりにというかもう3年ぶりぐらいに行ったんですけども、今回ね行ってね気づいたことっていうのは、やっぱね日本以上にお金を持たない、現金を持たないっていうのが痛感して、まあそんな使わないだろうなと思って、あまりね昔はなんか10万とかねぐらいなんかこう現金を換金してドルに持ってったりしたんだけど、もう今回2万ぐらいを換金して持っていけば全然余裕だろうと思ってたら、結局ほとんど使わなかったです。チップぐらいで、ホテルのメイドさんとかに残していくチップでぐらいで、結局ねチップで使ったのはねどれぐらいだろう、14、5ドルぐらいしか使ってなかったんですよ。でほとんど現金触ってなくて、で結局ご飯食べてもなんかチップもカードで払うし、もっとねびっくりしたのもね、野球場なんか大谷選手が見に行った時に行くと、結局なんか物買うのは全部もう現金ないんですね、カードのみ。だからこう座っててなんか売りにくいじゃないですか、ホットドッグとか、あれも全部カードなんですよ。だから現金で払うってことは全くなくて、ほとんどねお財布触ってなかったですね、うん。ただ怖いのはね、なんか気がつくと結構使ってたなっていう、逆にそういうのもあったんですけど、全てがねなんかねもうお金を使わないという社会になっていて、まあ日本もいずれねあと本当に 2,3 年したら同じようになっていくんだろうなと思って、だからねなんか最近聞くとやっぱりね大きい財布が売れないんですってね、うん。だから小さい財布でまあ本当小銭程度でほとんどカードしか入んないし、で実際ほらね日本なんかの場合は特に携帯で全部決済できるじゃないですか、いろいろ。だからああいうシステムになっちゃってるから、もう何でもかんでももう手ぶらで出かけて OK みたいな感じなんですね、きっとね。だからもう野球場とか行ってもなんか荷物検査されて、ほとんど荷物持っていけないんですよ基本、うん。すごく日本以上にうるさくて、だからリュックサックっていうかああいうのももうダメだし、すごくうるさくて、だから手ぶらでポケットに携帯だけ入れて、まあ、カード1枚持ってれば全て OK みたいな、そういう世界にやっぱ日本もねもうすぐなるでしょうね。だからすごくね今回びっくりしました。空港降りてからもうほとんどお金に触ることもなく、昔みたいになんか海外行くと両替っていうのが一つの楽しみではないけど、なんか行くぞみたいな感じあったじゃないですか、まあ、そういうのも一切なくて、あとはね1ヶ月ぐらい帰ってきて戻ってきてこうなんかカードの明細見てびっくりするみたいな、ね、で今回すごくやっぱね円安というかだったので、すごいね多分物が高いんですよ。だいたい1ドル100円ぐらいの感覚で買い物してるんだけど、結局130円ぐらいするわけでしょ。そうすると何買っても高くてびっくりしました、はい。なのでもし今後行かれる方はやっぱりそのカードは持っていかなきゃいけないなというのが最新のアメリカの状況でした、はい。それではここで1曲お聴きください。ガールズフォーエバーで放課後パーティータイム。 ガールズフォーエバーで放課後パーティータイムでした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご確認ください。エアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
あなたが踏み出すその一歩に送る私たちからのゼロドラマ。
グーミーセカンドミニアルバムゼロドラマ。
ロックラッシュレディオ、続いてはガウアウのコーナーです。
ヘイタケミンユッキーガウちゃんです。今夜もレッツガウアウ
ガウアウ。
こんばんは皆さん、お元気ですか？私は最近毎日納豆を食べております。元気もりもりです。さて今回なんですけれども、トム・クルーズ主演映画トップガンマーヴェリックが公開されたので2週続けてトップガン主題歌をご紹介していきたいと思います。トップガンといえばね、1986年に公開された映画なんですけれども、世界最高のエリートパイロット養成校トップガンを舞台に、成長していく、恋に落ちていく、人生を知っていく男たちの物語となっていますね。でこの続編では、そのトップアビエーターとなった主演のトム・クルーズの、まあ、元同僚で仲間だったグースが飛行中に亡くなってしまうんですけれども、彼が残していった息子がその養成所にやってきて、トム・クルーズに教えてもらっていく物語となっています。だから続いているんですよ。その主題歌なんですけれども、まあ主に言うと2つぐらいあったんですけれども、元々のね、その最初のトップガンで、でどっちが主題歌っていうなんか言い争いもあるかもしれないんですけれども、まずはケニー・ロギンズのデンジャー版をご紹介していきたいと思います。ケニー・ロギンズといえばね、80年代に大活躍した男性シンガーで、もうこの人に映画の主題歌を歌わせたら必ずヒットするだろうと言われていた人なんですね。だからフットルースだったりとかキャディシャックとかの主題歌も歌っていて、大きなインパクトを残した人となっています。で実はね、トップガンはさっきも言いましたが1986年に公開されたんですけれども、36年後経った今、このマーヴェリックが出てきました。実はですね、この主演のトム・クルーズとケニー・ロギンス、きっと36年のお付き合いがあるのかななんて思いますよね。ところがなんと2人が実際に初めて会ったのは今から5年前だそうです。なかなかないですよね。普通日本だったりすると挨拶とかもあったりするかと思いますけれども、なかったんだって、これまでつながりが。で5年前のとあるトークショーで一緒になって、ケニーがですね、トムにちょっと次回作を撮ってるみたいだけど曲は決まってるの？って聞いたら、トップガンはデンジャーゾーンなしじゃトップガンではないと言われて、今回も重要なシーンで使われているそうです。それはそうですよね。あのデンツクテンっていう音が聞こえてくると、来た来たトップガンだっていう、そんな感じでワクワクしてきますよね。それでは聞いてください。ケニー・ロギンズのデンジャーゾーン。いただきましたのはケニー・ロギンズデンジャーゾーンでした。やっぱりめちゃくちゃかっこいいですよね。ちなみにこの歌詞の内容なんですけれども、飛行機、あと、まあ、自分が乗っているジェットを女性に例えて、彼女のうなり声が素敵なんだ、かっこいいボディに乗っている俺は最高潮みたいな歌詞が入っていて、かっこよくもありセクシーな様子が入っている曲となっています。やっぱりね、ずっとね、このトップガンといえばこの曲っていうのがあるかと思いますね。ところがさっきも言いましたが、トップガンのもう一つの主題歌があります。 これはどちらかというとちょっとロマンチックな歌となっておりますが、これは来週ご紹介していきますね。どうぞお楽しみに。ということで来週はトップガンのもう一つの主題歌をご紹介していきます。どうぞお楽しみに。さて私がはですね、日付が明けまして今日の夕方、館内にあるフライデーズという老舗のライブハウスでライブをさせていただきます。まあ、今回はですねバンドのタバスコさんのゲストとして登場するんですけれども、オリジナル曲を2曲ほどお披露目させていただきます。初めてライブでやる曲もあるので、ぜひとも皆さんに聴いていただきたいと思います。その他にはタバスコさんのオリジナル曲でちょっと落語っぽいオチのある曲だったりとか、あとは強いメッセージが込められている戦争反対といったようなね、メッセージが込められているミュージックにアンサーも生で歌いますので、よかったらぜひとも足を運んでいただけると嬉しいです。ライブハウスフライデーで検索していただけたり、あと私の SNS に情報を載せていますのでご覧になってみてください。よろしくお願いします。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。ということで今夜のお時間はここまでとなっております。よかったら皆さんの意見も声も聞かせてくださいね。それでは滝見ゆきにお返しします。また来週も聞いてね。バイ。
ガウワウガウさんでした。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いてはヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎです。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、粉骨最新藤沢ゆいです。
はい、ありがとうございます。このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
いい言葉ですね、粉骨最新。
はい、
ねえ、どういう意味でしたっけ。
骨を砕くぐらい頑張ろうみたいな、
は
い、
なるほど、
感じじゃないですかね。
あ、意味をこれから聞いていこうかな。
やばいやばい、
これから意味を聞いて。
ん
いいですよね、それね、うんうん、だって知ってて使ってる言葉ですもんね。
いや、漢字は書けるっていう。
あ、漢字書けるのすごい。
そうですよ、いや漢字書くのがあれですから。
あ、そうなんですか。四字結構漢検から取ってるんですか。
そうですよ、漢検は漢字を書くのができるかですから。
大相撲の、
意味は分かってな
くて、大相撲の大関昇進とか関係ないですか。
ん、何ですか。何ですかそれ。
よくね、工場で四字熟語皆さん使われる。
そうなんですか。
そうです、そうです。
知らなかった。
今度ちょっと調べてください。
わかりました、
調べます。結構難しい言葉使われてますよ。
そうなんですか。
そうそうそう、だから今回のね、こういう、うん、こういう感じでゆいちゃんが言ってるのをね、あ、うん、関取が言ってたみたいな。
あ、そうなんだ、
可能性あります
ね。あるかもしれないですね。
ぜひ皆さん聞いてください。うん、今日はなんとですね、はい、住宅デーということで。
住宅、
はい、ゆいちゃんちはあれですか、あれから引っ越してないですか。
引っ越してないです。
あ、引っ越してないですか、
うん、
じゃあ某所にある3階建ての
そうそうそう、
窓から花火が見えるところでしたっけ。
そうです、
そうですよね。
そうです、そうです。
桜と花火が見えるんですよね。
桜も花火も見えますね。う
ん、ちょっとなかなかこれ以上ヒントが出ないと、ちょっと自宅あれですね、見つからないですね。
見つからないんですか。
埼玉県のどっかですもん ね、
だってね、埼玉県のどっかにあります。
ちょっと見つからないな、これ以上
見つからないか。
もうちょっとヒントないですか。どんな家だっていう。
どんな家、
はい、
普通の家ですけど、ね、
普通の家、はい、でも3階建てですよね。
はい、
あれですか、真ん中に消防署みたいにロープ
とか
です
か。どういうことですか、
ね、ポールがあって上からチューって下まで
降
りてこれるとかっていうことはないですか。
そんなことはないです。
あ、でもそれ外観からじゃ分かんないですもんね。
うん、あ、確かに。でもありますよね、なんか、うん、お家の中にエスカレーターじゃなくてエレベーター。
お家の中にエスカレーター。
いいな、エスカレーターあったら。
なかなかですね。いや、なかなかだと、うん、エレベーターあるうちありますよね。
うん、ありますよね。
あ、エレベーター欲しい。
いや、全然大丈夫。
なくても。まあ、今若いからね。
まだね。
そうそうそうそう。
階段登れますけど。
いや、私前にね、住んでたところが、
はい、
エレベーターついてないマンションで、
うん、
巡業から帰ってきて、巡業の荷物も多いし、どっか怪我とかしてると、はい、めちゃくちゃ大変で、あーって、どうしようってなってたんですけど。
何階ぐらい登るんですか、それ。
あ、3階まで。
ああ。 大変だ。
きわどいですよね。
きわどいですね、3階は。
サーンってね。
ね、
そう、2階だったらまあ、3階かみたいなね。
確かに、3階から上はきついですね、階段じゃ。
そうなんですよ。でも、ゆうちゃんの部屋3階でしたっけ？
今3階です。
3階か。
はい。
毎日のことだからね、足腰鍛えられていいですね、でもね。
あ、でも部屋からあんまり出ない
で。相変わらず出ないですか、う
ん、でも夏は暑いんですよ、本当に。
そう、3階はね。
そうなんですよ、うん。めちゃめちゃもう、日がめっちゃ私の方が当たるんですよ。お姉ちゃんの部屋隣なんですけど、
はいはいはい、
お姉ちゃんの方はちょっと影になるんですけど。
なんつうか光と影みたいな。
本当に。
姉妹、私が光で、お姉ちゃん影ですみたいな。違う違う。お姉ちゃん聞いてんじゃないですか、これ。
違いますよ。
お姉ちゃんこのラジオ聞いてます？
あ、どうだろうかな。お姉ちゃん、まあ、たまに、なんか パパが車で流すんで、その車にいればお姉ちゃんも聞いてる。
いいパパだね、ほんとね。車で聞いて。それはみんながいるときに流すんですか？
いや、私がいるときはやめてって言ったら、もういないときに流す。
あ、へえ。でもいるときにね、一緒に聞いたらちょっと面白いですけどね。ねえ。
やだな、
照れた顔をね、見て、こんなこと言ってるの？ほほほほみたいなね。
ほほほ
って。
そうかな。
ねえ。
そうなんですよ。ヨネさん家はどんなお家なんですか？
うちですか、
はい、
うちはまあ、うちも3階建てです。
あ、そうなんですか、
はい、
大きいですね、
はい、3階建てで、うちの妻の弟夫婦と2世帯 で、うん、
いいですね、はい、2世帯、
2世帯で、
2世帯ってピンポン違うんですか？
ピンポン違います。
そうですよね、
はい、玄関違うとこもあるけど、うちは玄関一緒なんですよ。
ピピピピピピピンポンも違うんですか？
ピンポン違うんですけど、
はい、
部屋が違うから。
え、じゃあピンポン鳴らないんですか？
どうですか？
片方は。
いや、そうです。だって、
不思議なお家だ。
リビングが別リビングだから、リビングにピンポンが鳴るようになってるんで。
不思議ですね。
そう、でも大体ね、うちの方がずっと人がいるから、うちに必ずピンポン鳴って、うん、荷物を俺が取りに行くみたいな、うん。
あ、それめちゃめちゃいいですね。
ありますね。
不在着信がない。
不在がね、あんまり入んないですよ。だから。ほぼ俺がいるっていう。
あ、いいですね、それは。はい、
私、練習以外は大体うちにいる。
あれ一緒じゃないですか、ヨネさん。
やべえ。
ヨネさん、やべえって言わないでください。
俺、アクティブに過ごしてると思ったら、俺。
一緒じゃないですか。
優位決めてた。
優位決めてた。
やべえ。でも3階にいたら、あれじゃないですか、はい、ピンポンになっても、ダッシュで降りないと。
ほんとダッシュですよ。
間に合わないですよね。
そうなんですよ。
やべえって言って
た。そうそうそう。
想像つくよね。
もう、あ、なんで今って思いますもん。
わかる。タイミングね。
そう。
本当に、俺もね、大きい方入ってる時、はい、トイレ。はい、まあ、今みたいな。
え、それどうするんですか？
いや、もう、しょうがないです、もう。
あ、そうか。
はい、自然に任して。
はい、もう
タイミングなんでね。
まあそれはしょうがないですよね。
しょうがないです。確かに。何ですかね、タイミングね。
なんで
マーフィーの法則ですかね。
何ですか、マーフィーって。
マーフィーの法則知らないですか？
誰ですか？
え、これ一世を風靡したんですけど、マーフィーの法則。
知らない。
あ、本当？
はい。
いや、そういうなんかいろんな物事にはいろいろ法則あるよっていう。
へえ、あ、そういうも
の。ああ、なるほどっていうのは大体マーフィーの法則っていう。
へえ、言うんですか？
違ったかな？
本当ですか？
もうだって20年以上前の話だから、マーフィーの法則。流行ったんですよ。調べてください、今度。
あ、わかりました。マーフィー。
マーフィーの法則。これからユイの法則出るかもしれないですね。3階で、もにょーってしてるときにピンポン鳴るみたいな。
うん、あ、そうですね。それもめっちゃダッシュで行かなきゃいけない。
ねえ。あ、そうそう、うちででも一人でいると結構あります？
あります、あります。大体みんな仕事とか行ってるんで。
ユイちゃん、ユイちゃん本当に一人好きね。
あれ？はい。
一人の時間が好きなんだ。
一人で部屋にいるのが結構好きですね。
それスマホいじるしかなくないですか？
そうですね。
じゃあスマホいじって、
スマホいじるか、うん、動画見るか、漫画見るか、寝るか。
おお、本当にあれだね、一人好きね。
一人好きですね。
でもそれでいろんなことを考えて、はい、想像して、うん、こう作詞活動とかね。
あ、そうです、そうです。そういうの
ね、
つながりますからね。
つながってますからね。そうか。でも外にね、出ます出ますって言うんですけど。
あ、でも5月は結構出たんですよ。
あ、なんか見ましたよ、
うん、5月は本当に、SNS、そうなんですよ。お出かけいっぱいして
ね、青春してんなと思って。
そうなんですよ
ね。え、
してたんですけど。
え、あれはあれですか、自分から連絡取ったんですか？
いや、連絡いただいたりしてやっぱ一旦活動が落ち着いたということで、はいはい、なんかいろいろ連絡をいただいて、
あ、連絡来て、あ、じゃあ出かけようみたいな、う
ん、いいんですかみたいな。
あ、自分発信ではないですか？
自分発信はないですね、あんまり。
なかった、うん、どっか行こうよみたいな。
どっか行こうよ、うん、あんま。でもどっか行こうよってどこ行くって言われたら困っちゃうんで、私もそれはそれでどうしようってなっちゃうから。
いいね。でも行きたいとこいっぱいあったでしょ。
どこ行こうって決めてもらった方が、ああ行くってなります、
ね、ああそう、
うん、
ゆいちゃんを誘う人はね、じゃあこれからも
場所を決めて、
何月何日どこ行きたいんだけどどうかなみたいな。
あ、それ一番いいですね。
それがいいんだ。
それが一番いい。
もう俺もそうやって指定されちゃうとちょっとめんどくせえなってなっちゃう、
ね、あ、そうなんですか。決めたいタイプですか、うん、どこに行こうみたいな。
一回振ってほしいなみたいな。
あ、そうなんだ。
もしくは二択みたいな。
あ、ここかここみたいな。あ、確かに選択肢出してくれるのいいですよね。
いやいやいや、すいませんすいません、うん、難しいなあれ、ゆいちゃん何でも言ってくれたら、
う
ん、で
も、そうそう、何でも言ってくれたら全然行きます。
そうですか、うん、じゃあゆいちゃん今度浅草の花屋敷どうですか。
ヨネさんとはちょっと行かないですけど。
でもそういう、いや私それそうですよ私じゃなくてそういう具体的なの。
あ、全然行きます行きます。
いいですよね、うん、花屋敷行きたいな。じゃあいいですか。
どうですか、
一緒に。
え、今断ったじゃないですか、ヨネさんとは嫌ですよって
でももう一回ぐらい聞いてみたらさ、
聞いてみたら変わるかもって。
分かんないじゃないですか。
変わらないです。
あ、変わらないか、はい、変わらないことってありますよね。
変わらないものありますね。
うん、お家の話したのにね、なんで私があの断られる話に持っていったのか分かんないですけど
確かに
ね、え、うん、いつの間にかね話も変わってしまったしね、はい、私もね切なくなっちゃったのでねそうそう、曲のコーナー行ってもよろしいでしょうか。
はい、
はい、曲紹介お願いします。
はい、キロロさんでベストフレンド。
心配ないと泣きそうな私のそばで、いつも変わらない笑顔でささやいてくれた。
お聴きいただいている曲はキロロさんでベストフレンドです。
これあれですか、最近聞いてるんですか。
最近聞いてますね。
いいですね。
そうです、最近あのチュラさん知ってる方が見て、その主題歌なんですけど。
あ、そうだったっけ。
そうなんですよ。
あ、チュラさんだ。チュラさん可愛かったね、あの時ね。ね、あの人って年取っても可愛いよね。
可愛いですね。
ねえ、なんだろうね、うん、そういう顔つきってあるのかな。
あるんじゃないですか、やっぱ
ね。童顔なのか、うん、さ、分かんない、ベリーヘスなのか分かんないけど、うん、私なんかもう年取ったら年取った顔ですからね。
ああ、そうなんだ
言いづらいことを聞くとどういう反応するかなと思ったら、
や
っ
ぱりそんなにヨネさんの若い頃の顔を見たことない。
そうか、もう会った時からおじさんだったといいですね、ゆいちゃん正直者ですね。
だから若い顔が分かんないから、あ、どうなんだろうなっていう。
あ、そうか、うん、それ面白い話ですね、それね。私もそうか、うん、自分の中でほら若い自分もね分かってるから。
そうですよね。でも確かに私も顔変わりましたもん。
そうね、
変わりました、本当に変わりました。
大人になったってことじゃないですか。
大人になった、本当に
ね、大人の階段登る、
あれまた違う歌になっちゃう、
子供の階段降りる
何ですかそれ。
え、いや、いや、いいんですよ。
あ、そうですか。
そう、キロロさん、そう、これでもいいよね、これね。
結構ヨネさん最近沖縄の曲聴いてる。
そう、なんかね、沖縄行きたいなと思って、
いい
な、もう暖かくなってきたし、
確かに
南の方行きたいなと思ってね。そういったら沖縄のこと調べてた、俺も沖縄の音楽結構
いいですね。
入ってきますよ。
いいですね。
いい歌いっぱいありますよね。歌うまい人もいっぱいいるしね。う
ん、いいんですよね。
ゆいちゃんもね、沖縄、沖縄の歌い節って難しいじゃないですか。
難しい。
ああいうのは歌ったことない。
ないです。
あ、ないか。
全然できないですよ、そんな。
お母さんは歌える？
いやー、どうなんだろうな。
いや、
聞いたことない、聞いたことないかも。
あ、なんか
おばあちゃんとかは多分。
ああ、そうか。独特のこの、なんていうの、うん、拳の回し方みたいなのあるじゃないですか。すごいよね、
うん。不思議ですよね。
あれは本当すごいなと思うから、もう今度お母さんね、ゲストに出た時一曲ね、歌ってもらってね。
歌わないですよ。
沖縄民謡かなんかね。
歌えない、絶対歌えないですよ。
じゃあそれまでに練習しといて、
あ、練習。
聞いてますか、お母さん。練習しといてくださいね。
ちょっとラジオ通して呼びかけないでください。
よろしくお願いします。
ということで、キロロさんでベストフレンドでした。
ヨネとユイの今夜も胸騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸騒ぎ、藤沢ユイの一番星を聞きながらお別れのお時間となりました。さあ、ゆいちゃん、今回ですね、なんと、うん、指定自動車教習所の日だったんですよ、今日は。
あ、そうなんですね。
なんか自動車学校行くって言ってた話どうなりました、うん、
今年中の目標。
今年中ね。
今年中の。
いや早く行かないと飛んじゃうよ。
本当に本当に行こうと思ってたんですよ。なんか先日ぐらいに、うん、なんかあのお友達が、うん、来週から行くんだよねみたいな言ってて。
刺激あるね。
やばい、じゃあ私もそろそろ行かなきゃな。
そう、行かないと混んじゃうよ夏休み。
そうなんですよ、夏は混むから、うん、夏混むんですよ。もうでも夏入るじゃないですか。そろそろ
入るけど、入るけど、
あ混んじゃうな、うん、って思ってるとこです。
うわこれ行かないパターンだない
やでも今年中に本当に行きたいは行きたいんですよね。
いやこれもうあれですよ、今日ね収録終わったら、うん、もうお金下ろして、
う
ん、自動車教習所に行ってもう入校ですよ、手付金払って。そしたらもう次から行かないといけない
じゃん。まあ、そうなんですよね、お金払ったら絶対行かなきゃいけないから。
もう決めましょう。
いやー行きたい気持ちはあるんですけどね
多分行かないですねこれね皆さん期待しないで待っててください
、はい、お願いします。
このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオの米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあゆいちゃん何か告知があればお願いします。
はい、藤沢ゆいの最新情報は SNS のチェックをよろしくお願いします。
お願いします。ノアの方はですね、7月16日土曜日日本武道館大会がございます。夕方4時試合開始です。よろしくお願いします。
お願いします。
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングノアのモハメド米と
藤沢ゆいでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
墓場まで持って行くわ、あなたとのことは多分誰も知らんから。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
90分お送りしてきましたが、
はい、
一番最初のゲストコーナーがどうも頭にこびりついて
なかなか離れなかった。
いやさすが翔さん、最後の最後まで DVD の宣伝も忘れずもう勉強になります、
はい。まあ、私そのあれですよ、神奈川県民ホールのライブ招待してもらって行ってきましたよ。
どうでした？
いやいや、やっぱりさすが良かった、うん、まさにエンターテイナーね、うん、曲もいいんですよ。でもなんかこう、なんかねやっぱりちょっと横浜銀杯って言うとちょっとコミカルなイメージが強いんだけど、でもねなんかやっぱり楽曲はねすごくこうセンスがあるっていうかね、いい曲多いんですよね、
とにかく聴かせる見せるっていうのが翔さんはスペシャリストだなって思いますね、うんうん、厳しめのところもあるし、締めるとこは締め、緩めるとこは緩めって
ね、そうですね、
今週ももうノーカットでお送りしたいなって思うんですが多分無理でしょう翔さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。またホームページからはこの放送がお聞きいただけるようになっていますので、また翔さんのトーク聞いてみてください、
はい。
それではアルコサイト墓場まで持っていくわを聞きながらお別れです。
お相手はロックニストタケミと
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブドロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。
受けてるあなたのこと知っているのはこの世界で私一人だけ。勘違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった。あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぎゅっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームって火事かんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね、どうせ私以外は。